皆さんこんにちは。
こんにちは。
本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。
朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーと
ガンちゃんがお届けします。このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。
はい、今日は絵本がテーマです。
はい、高所高実では毎週月曜日に絵本の紹介をしているんですけれども、その中のまあ一つの連載として絵本新定番という連載があります。
まあ、高所高実実は絵本結構力入れていて人気コンテンツの一つでもあるんですけれど、でそう、絵本新定番、まあ、基本的に高所高実ってやっぱり新刊著者インタビューが多いんですけど、
はい、
絵本新定番は別に必ずしも新刊ではない。
そうです、絵本新定番はむしろ新刊というよりかはまあ、もうそのタイトルが示す通りなんですけれど、新たな定番、まあ、もちろんものすごいロングセラーって絵本の中にはあると思うんですけれども、一応定義としては2000年以降に販売、出版された絵本の中で象刷りを重ねている人気作を紹介していくっていうコーナーになってます。
はあ、だからそうか、まあ確かにね、本は50年半世紀以上とか普通にありますからね。
だってね、本当にそれこそ私たちがまあ読んだ、子供の頃に読んだものが未だにもう子供たちが読んでいるっていうもう世界なので、本当に息が長い。はい、
その中でこう新しい次の世代に引き継がれるかもしれない作品を探していこうっていう企画なわけよね、きっと。
そうです、なんかね、どうしてもこう自分たちが知っているものを、まあね、親世代だったら子供に読ませるっていうのも、それもすごい素敵なことだと思うんですけれど、どうしてもこう新しい作品知らないじゃないですか、うん、割と最近出たものとかって、まあ、よっぽど絵本とかを、まあ、本屋さんとかで見ている方だったらあれですけれども、なのでまあそういったところをお手伝いできたらいいなという、絵本、新しい絵本との出会いをお手伝いすることができたらいいなということで、この連載が始まっています。
なるほど。
はい、
まあ、毎週その月曜日に絵本の記事を公開していて、その中の、まあ、だから新刊の絵本のインタビューに載る時もあるけど、そういう定番、はい、新定番の連載の時もある、
新定番の時もあるっていう感じで、まあ、いろいろ、そうですね、だからその新たな定番となりそうな作品も紹介しつつ、また、新作の方でもなんかこの注目の作品っていうものもしっかりとカバーしつつというところで、はい、週に1本は必ず絵本の記事が載っているので、
はい、じゃあちょっとその最近で言うと、その絵本新定番、
はい、
どんな話があったかなっていうのがちょっと
今この、ね、それこそ毎週のように絵本新定番の記事も上がっているので、この今ポッドキャストを収録している現時点での最新の記事としては、上野空さんと熊倉珠美さんの絵本の私の下僕という絵本が一番最新の紹介になります。
あ、泣けますね。
ね、なんかヨッシーは、
はい、
この記事をきっかけに読んでくださったんですよね。
そうですね、なんか実は私の妻が高所高実の記事を見て、なんか図書館から借りてきたのを読みましたけども、
はい、
泣けますね。なんか
ね、なんかもうすごく絵本でも猫物って言ったらいいんですかね、ってすごく多いんですけれど、まあでも本当にいろんな話があるなっていう中で、これもね、このタイトルもいいですよね、下僕って。
そう、何が下僕かっていうと、簡単に説明すると、普通の家庭で飼われている猫の視点で、まあ、物語が進んでいくんですけど、はい、まあ猫を飼いがいしく世話をする、トイレを変えて餌をやる、そこの家の子供がいて、まあその猫が子猫として家にやってきてから、その世話をしてくれる少年のことをこう、まあ、彼という言い方はよそよしいな、言い直そう、彼は私の下僕であると。 という話で進んでいって、でまあだんだんまあ猫も子供も成長していくお話なんですけど、泣けますねこれは。
うん、ね、いいですよね、このやっぱり猫とこの、まあ、下僕の関係というか、
うん、なんかねこの私我が輩は猫であるじゃないんだけど、私は猫だって、この私の猫がね、なんかすごくいろんな家にいそうなちょっと年取った猫、
うん、
なんかすごくありそうで、あの済ましていて何とも言えないいいキャラクターなんですね。
そうなんですよね、これそれがまたこの絵にもすごく現れていて、
うん、
ね、なんかこうただもうすごい可愛いみたいな感じの猫とはちょっと違いますよね。
そうそうそう、なんかまあ本当に多分あのまあ子猫の可愛さとはまたちょっと違う大人になった猫のふてぶてしさというか、うん、なんかそういうところを合わせ持つ、
そしてこのね、あの下僕を見守っている感じとかがいいですよね。
そうそうそう、うん、なんかこの、いや私もなんかこういう飼っていたので、あの実家で家、はい、実家で猫を飼っていて、本当にあの年をあの子猫の時に自分が小さかった頃に子猫としてやってきた猫が大人になって、大きくなってっていうところまであの見届けていたので、なんかこういう話はすごくもううるっときてしまうんですよねうるっとくるどころの話ではないな、うん、という感じです
そうですよ ね、 ね、もうね、まさに猫を飼っている人が読むともうあるあるな、ね、ところがいっぱいあると思うので、すごい感情移入できちゃうと思います本当に、う
ん、まあ、この、絵本新定番ではこの作者 の、 あの上野空さんと熊倉珠美さんの2人にインタビューをしていて、まあ、制作の経緯とかこうどんなところに気を使って作品を仕上げていったのかみたいな、まあ、キャラクター設定もね、なぜこの白黒猫なのかみたいなところまで書いてますけれども、
ね、しかもお二人とも、まあ、あの猫と一緒に暮らしていらっしゃるっていうところで、ね、まさにだからすごく絵とかにも、あ、猫を飼ってる人ならわかるみたいな描写とかもあって、
そう、
うん、リアルなんですよね、
猫飼っているあるある、
うん、
猫を乱暴に扱ったり時には猫に泣かされたりいろいろしますけれど
もうじゃああれですか、ヨッシーも読んで自分の実家の猫との思い出が蘇ってきましたか、いろいろ
思い出しましたね、うん、
どんな猫を飼ってたんですか。
うちは実家はいっぱいいた、入れ替わり立ち替わりいっぱいいたんですけど、はい、やっぱり最初に来た猫が三毛猫の、まあ、メスだったんですけどね、うん、私の下僕という本がの記事を読んで、下僕を読んだら、うん、なんかちょっとあの共通する絵本が編集部に届いていて、忘れていいから大森裕子さん作、角川から出てる絵本なんですけど、これもね、なんかやっぱりテーマとしては一緒なんですよね、あの共に成長する子猫と少年っていう、まあ帯だけ読むと、あの生まれた時から一緒のお前、でもお前はだんだんいないことが多くなったよな、いつもそばにいてくれてありがとうっていう、まあ大体そんな話でちょっと想像してもらえればいいかなっていう、うん、感じなんですけど、まあ私の下僕も忘れていいからもやっぱりこう子供と猫が一緒に大きくなっていって、でやがて人生の前半、あの人生をと人生というか猫生か
猫生、
を共にしたあの2人にも2人と 1人と1匹にも別れが来るっていう、うん、まあ、なんかそういうところがまあ共通してるんですけど、あのちょっと別れ方が違うんですよね、
うんうんうんうん、そうですね、別れ方はなんかいろいろある感じですよ、
うん、でまあなんか忘れていいからはちょっと自分の体験と結構共通してるなというか、
うんうんうん、
あの子猫が家にやってきてだんだんと猫大きくなっていって一緒に遊んだり遊ばれたりしながら、でまあ僕も実はまさにそんなことがあって、
うん、
実際にこう大学卒業して就職して家を出てったわけなんですけど、
はい、
そうか、その 家を出てった後猫はこんな風に思っていたのかなとか思いながら読みました。
うん、確かにそうですよね。猫は急にね、多分あれいなくなったって思ってるでしょうからね。
かもしれないしね。でね、まあちょっと思い出話をすると、まあ、そうやって、まあ、家を離れて、何年かして、まあ、たまに実家に帰ったりして、
うん、
基本的には地方で暮らしながらやってたら、やっぱある日父親から電話がかかってきて、
はい、
もう全然動かなくなっちゃったと。もう先がないんじゃないかと言われたので、私当時福岡住んでたんですけど、飛行機で東京の実家に、
その日のうちにですか、
だったかな、戻って、
うん、見届け
でね、まあ家に帰ったら、なんか帰ってきたら覚えてないんだけど、なんかずっとうずくまって身動き一つしなかったその猫がなんか立ち上がったらしいんだよね。
覚えてないですか、そんな奇跡的なことを。
なんか見ていたうちの両親とか周りの人たちは、うん、あれは奇跡だったと言うんだけど僕はなんかあれなんか元気な感じがするなとなんかまだ元気なんじゃないのって思いながらいたんですけど
、はい
ね、でもやっぱりもう明らかに弱ってるのは分かったので、
うん、
見て分かったんで、まあなんというか、最後のじゃないけど、まあなんかこう子供の頃みたいに一緒に添い寝して、
うん、いいですね。
まあそれで一泊ぐらいしかできなかったんで、仕事もあったし、そのまま福岡に帰ったんですけど、
はい、
まあ帰って一日もせずに、まあ、旅立ちましたね、猫は。
でもちゃんとお別れができてよかったですね。
まあね、本当に小学校か幼稚園かそのぐらいの時からずっと一緒に暮らしてた猫だったんで、まあそうね、最後見届けられてよかったっていうことなのかな、なんか、そんなことをこの忘れていいからを読みながら思い出しました。
本の中でもすごいそういうやっぱりこう猫とか犬とか、まあ、飼っていて、まあ、ペットロスというかそうなった時の、まあ気持ちとかそこに寄り添うような絵本っていうのも結構あって、高所高実でも紹介した絵本の中で、あ、これすごく素敵な絵本だなって私が思ったのが一個ありまして、
はい、
これは、静香さんという作家さんのものなんですけれど、作品なんですけれど、樹水だここにいるよっていう絵本でして、
は
あ、これがまたもう紙の絵本でもう本というものとして欲しくなる、
へ
ー、というちょっと仕掛けがあるような本になってるんですけれど、まあそのね、すごい家族のように暮らしていた、一緒に暮らしていた猫が亡くなって、まあ、かなり悲しみのどん底にいるような男の子が、まあ、主人公なんですけれども、
は
あ、その彼に、まあ亡くなった猫がこう寄り添うようにして、ここにいるよみたいな感じでこう話しかけてくれるような絵本になっていて、半透明の薄い紙がページになっていて、そこに猫が描かれていて、こういう感じで、
へ
ー、ページをこうめくってかぶさると、なんていうんですか、猫がそばにいてくれるみたいな、
あ、
これは紙の本じゃないとできない技っていうんですかね、うん、すごくこれでもね、プレゼントとかでもらったらもうかなりキュンとしてしまうような、
泣けますね、
泣けますよね、これすごい素敵なアイデアだなと思って、
猫を飼ってた猫との出会いと別れみたいな、共に過ごした時間みたいな、やっぱそういうテーマって結構多いのかな。なんか私の下僕もそういうある種猫の目線でその、下僕に対してメッセージを送ってるようなところ、そんな内容の話でもあるし、うん、
そう、やっぱり ありますね、そこは。なんかそれだけまあ、ね、猫との暮らしっていうのがまあ人の 中で当たり前のようにもなってきているし、家族のような存在でもあるっていうところが大きいんですかね、やっぱり。
なるほどね、
うんうん、そう。でも本当この絵本はすごい紙の本だからこそできる技だと思って、すごいいいアイデアだなと思って、素敵なアイデアだなと思ったので。
はあ、やっぱりなんか丁寧に作られてるんですね、そういう意味で言うと、うんうん、思いが込められてるというのか。
そうなんですよ、すごい本当ね、ちょっとぜひ皆さんにはこの記事の方を検索してもらえれば。
なかなかね、ウェブだとちょっとこの良さが伝わりにくいところが辛いんですけど、
う
ん、
でも一応あのこういう風になってるのがページをめくるとこうなるっていうね、ちょっともうね、音声では伝えられないっていうもどかしさがあるんですけれども、
紙の本、あのぜひ紙でご覧くださ い
この本当にギミックはすごい、わあ、なんか欲しくなる本だわって思ったので。
造本の愛、造本愛、紙愛も聞くと炸裂しているじゃないかなっていう。
そうですね、それもそういうのもあります。もともとこの本自体もあのお試し版というかプロトタイプみたいなのを作者の、静香さんが、作って、そこからあの実際に出版に至ったっていう。
へえ、
そうなんですよ、まさに自宅のプリンターで印刷して、
あふれる思い、この本を出したいという
手作りの本から始まったっていう。
へえ、
すごくなんかね、手触りのある本というか
ですね、
絵本だなっていうふうに思いました、
うん、
ね、猫の絵本はもういろんな絵本がありますけれど。
ありますね、
うん、なんかでもやっぱりそれぞれやっぱり楽しめますよね、こういろんな。
ドッカーンの野良猫軍団とかね、
うん、ね、ああいうキャラクター的な可愛さがあるものもありますし、それで言えばね、この間絵本、それこそ絵本新定番でもあのご紹介した、今年に入ってからご紹介したやつですけれど、コリリさんの猫の洋食屋さんっていう、
はあはあ、
まさに猫が洋食屋さんを開いているっていう、猫が洋食屋さんを開くそういう絵本もシリーズで、大人気シリーズでありまして、ラーメン屋さんもやってるし、お寿司屋さんもやってるっていう、
は
い
は
い
は
い、
あ、猫のお寿司屋さんっていうのもあってね、鈴木守さんのあの腹ペコの猫たちにあのおじさんがお寿司を振る舞うという、はい、あのあれもまたなんか鈴木守さん的な可愛い猫たちがたくさん出てくる
ね。本当にだからやっぱり猫っていうのはものすごい愛されてるキャラクターだなっていうふうに思います、まあ
ね、絵本業界の定番キャラでもある猫なんですが、次はちょっと馬の話、猫がたくさん出てきたので馬の話でもあの
同じ動物つながりっていうことで、
あのこれもちょっと最近編集部に届いたやつなんですけど、上を向いて歩こう、楠木重則作、坂上昭人絵、ジャイアントババ、世界を沸かせた最初の将兵。
馬ってそっちの馬なんですね。
ジャイアント馬バなんです。ちょっとびっくりのテーマとして、びっくりですね。ジャイアントババ、あのプロレスラーの、
はい、
ジャイアントババ電気絵本、
なかなか、ね、ないタイプの絵本ですね。
こんな絵本が出るのかっていう、うん、まあ、あの本当に幼少期の体が大きすぎて小学校卒業で185センチになっていた馬場翔平少年を、体が大きいと言っていじめられたんだけれど、いじめられプロ野球に入るんだけども活躍できず、力道山に憧れプロレスラーになってアメリカへ修行に出て、今度はアメリカに修行に出たらやっぱり人種差別の壁で悪役レスラーとして、でもそんな中でやっぱり地道にファンを増やしていって、そして日本へ帰ってきて、そんな中でこうずっといろんな逆境と戦い続ける馬場翔平、ジャイアント馬場、生涯の伝記が絵本になっているという、なかなかこれもちょっと感動的な絵本です。個人的にはここラストの方に近いシーンかな、やっぱあの、
はい、
病床であの元子夫人が涙を流している場面がちょっと、おジャイアント馬場さんのあの元子夫人という方も非常にあの存在感のある方でしたので、ジャイアント馬場ってやっぱり昭和を代表する まあプロレスの伝説のプロレスラーですけども、
うん、
そう、それを子供向けの絵本にしたっていう、なんでかなって思ったら中に入っていた手紙があって、実は企画された方が姪っ子さん、この元子夫人のおばさん、あ、元子夫人の姪っ子さん、
はい、
なので、でご自身にも孫ができて、で絵本を通しジャイアント馬場を知らない孫世代に夢を描き、その夢に向かってチャレンジすることの大切さ、その夢があればどんな時も乗り越えられること、辛い時こそ上を見上げる大切さなどを伝えたいという気持ちが溢れ出てきましたということで出てきた本なんですけど、僕もあのもちろんジャイアント馬場っていう、まあ、超有名人はあの当然しいろんなところで見ていたけれど、そのまあやって、あのもともと読売ジャイアンツのピッチャーだったっていうのも知識としては知っていたけど、なんかこうあんまりこうそこからこうプロレスラーとしてビッグになるまでっていうのをところまでをなんかこうあんまりしっかりきちんと体系的にしてたわけではなかったので、なんかあこういう大変な波乱の人生を歩んでたんだなっていうのは、まあこれを読んでやっぱりちょっとうるっとくるところですね。
うんうんうん、
絵にやっぱなんか絵が優しい感じなので、やっぱプロレスって正直あの僕あんまり子供の頃から格闘技そんなに見るの好きじゃなかったんですけど、
はいはい、
あの4つ年上のいとこがいて、
はい、
あのプロレス大好きで、あの見ながら技をかけてくるのがすごい嫌で
それがトラウマになってたんですね。
なんかねだったんですけど、なんかこの本当にここ絵本に描かれているジャイアント馬場はすごいなんか優しそうな感じで、あの時テレビで見ていた、
うんうん、
あの戦うファイティングスピリッツのジャイアント馬場とはまたちょっと違うなっていう、
うん、ね、絵がすごいやっぱりなんか力強さもあるけれど本当優しさがある感じがしますよね。
なんかね、
絵本ってやっぱり子どもたちにすごく届くメディアでもあると思うので、ね、これでジャイアントパパさんのことを初めて知ったっていう子どもたちもたくさん出てきそうですよね、
うん、なんか評判になってるらしくて、あの303ブックスさんで重版になったと言って喜んでましたんで、異色の絵本ではあるんだけどね。
そうですね、なかなかねこう ドキュメンタリー絵本っていうんですかね、
うん、のかな、電気絵本、
うん、電気絵本、
こうスタープロレスラーの一生を描いた本ということで、懐かしくなりつつ新しい発見もありつつという絵本でしたね。まあこんな感じでたまに絵本も紹介していければなと。
そうですね、本当にたくさんの絵本ありますし、やっぱり大人になってから読んでもいいなって思うものってすごくありますよね。
ね、本当に、
うん、だからなんかこうあんまり小説とかちょっと読む気力はないんだけどっていう時とかにこう絵本を開いてちょっと眺めたり読んだりするといいなって最近思うようになりました。
ああ、そうかもしれないですね。なんか、うん、
結構なんかねすごい深いことを、ね、伝えてくれる絵本とかもありますし、本当ただ単にこう楽しいお話となんか可愛いイラストとかでこうなんか和ませてくれるというか、うん、絵本もありますし、いろんなタイプの絵本があるなっていうのをやっぱりこう連載担当してて思います
ですね。なんかまあ文字が少ないだけにやっぱりいろいろと行間からこう想像することもたくさんあるし、
うん、そうなんですよ。なのでなんかこういつもとまた違ったなんか脳みその使い方というか心の動き方をしているような気がするので、こうたまにやっぱりね活字ばっかり読んでたとかっていう人もなんかこう絵本を開いてみるとまた違う世界が見えてくるかもしれないです。
そうですね、はい、まあ、そんな感じでまたこう高所高実でも絵本を続けて紹介していくし、
はい、
こちらのポッドキャストでも時々絵本を紹介していきたいと思います。
はい、
というわけで今日は猫3匹と馬1匹の絵本紹介でした。
はい、高所高実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど 本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。
Twitter、X、Facebook、Instagram、YouTube チャンネルなどやっていますので、ぜひフォローしてください。
そしてポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしています。概要欄のリンクから お送りいただくか、Twitter、X の誰でも入れる本好きの昼休みコミュニティもありますので、よろしくお願いいたします。
それではまた来週。さよなら。
さよなら。